こんにちは。心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは、長引く落ち込みで夜も眠れなくなり、イライラして体もだるくなっているという状態を回復させる手がかりについてです。落ち込みが続くと心の体の負担になりますし、辛いですよね。早く回復したいというふうに思っていても、なかなか楽にならず焦ってしまうのも無理はないですよね。そこで今回は、強い落ち込みやそれに伴う眠れなさといったものを楽にする具体的な方法をお伝えしていきます。不眠を楽にするには取り組む順番があります。眠れないと苦しくなって切羽詰まるので、何とかしようとしがちなんですね。でもその前にやることがあります。それは、眠れなくなる原因となる行動を減らすということです。例えば、夜にスマホを見たりゲームをすること。終わるのが午前2時とか3時が普通で、もっと遅くなったりとか、当然起床時間が遅くなります。早く起きても昼間に長時間寝てしまうこともあります。当然眠れなくなる可能性が高くなりますよね。就寝時間が遅くなるっていうのは、質の良い睡眠にとってマイナスです。就寝時間を適度なものにするのはとても大切なことです。そしてスマホやゲームは、神経が興奮しやすい、高ぶりやすいということも知られています。これらの機器は昼間の太陽と同じブルーライトが出るので、眠気が減って目が覚めやすいんですね。ですから、夜中に続ければ不眠が改善しにくくなります。眠れる方法にいくら取り組んでいても、ブルーライトを浴びていたら、それこそ焼け石に水です。こういったことをやめて早めに就寝すると、眠れない原因を大幅に減らすことに役立ちます。ただ夜になるとイライラや不安が強まるので、それを紛らわすためにどうしてもスマホやゲームをしたくなってしまうものです。何もしないでいると、いても立ってもいられない。そんな時は紙の本を読む方がまだいいでしょうね。紙の本はブルーライトの問題がありませんので、興奮はしにくいですね。もちろん内容的にも刺激の少ないものがいいでしょうけど、このように眠れなくなる行動を減らし、別の行動に置き換えることから始めていくことが必要です。リラックスさせ眠る方法は、これらの問題がクリアになってから取り組むと、その効果も出やすいです。落ち込みが強くなると体の辛さも伴ってきます。しかもなかなか抜けてくれないので、絶望的な気持ちになってしまうことも多いですね。大切なことは、気分や体調がどうあれ、まずは動かず休むことです。ただどうしても不安やイライラが募るので、無理をしやすいんですね。しかしそれは逆効果。一時的に動けるかもしれませんけど、その後何日も動けなくなったりします。これは気合で乗り切ることができないんですね。それはスマホに例えるとわかりやすいです。落ち込みで体もだるい時っていうのは、スマホで言いますと、バッテリーが切れかかっているようなものです。バッテリーがろくに少ないのに、どんどんスマホを使ったら、あっという間に電源は切れてしまうでしょうね。解決法はシンプルです。まずはコンセントに挿して充電する。そしてスマホを使わない。この2つを守れば、一番早く充電が終わります。これと同じことをすればいいんですよね。体がだるく疲労感があるときは、自分の中のエネルギーがほとんど残っていないということを意味します。何もせず休んでるのが一番いいですよね。すると、ある時期から体が動くようになってきます。この段階でもまだ動き回ることは禁物です。だからといってじっとしているのもマイナスです。程よい運動がいいでしょうね。まずは家の外に出る。でも2時間も3時間も歩き回るわけではありません。最初のうちは それこそ5分でもいいんです。この時間を徐々に伸ばしていく、それも計画的にということですね。するとさらに活性化してきます。適度に動くことでさらに充電が進みます。この時期に何もしないとかえって調子が上がりません。ここら辺はスマホと違うところですよね。ただ最初は同じように何もせず休むということが大切です。この段階から少しずつ動いて回復させていく、この判断を的確にしていくということが大切です。健康を保つ上で大切な要素として知られているものが3つあります。それは食事、睡眠、運動です。それは強い落ち込みからの回復においても同じです。睡眠と運動についてはすでに述べましたので、ここでは食事の大切についてお伝えします。落ち込みで調子が悪いと食欲が落ちますし、疲労感が強いと食事をすることも億劫でないがしろにされがちです。何も食べないまま寝てしまったり、ジャンクフードばっかりだったり、もし食生活がこんな感じで乱れていたら回復は大幅に遅れます。心と体はつながっていますから、食事の影響も大きいのです。食欲がなかったとしても最低限のものは摂ることがおすすめです。そういった生活を続けるだけで回復の度合いはまるで違ってきます。じわじわと底上げされていくんですね。このように理屈は簡単です。しかしコンスタントにきちんとした食事をするっていうのは意外に難しいものです。気分が良くても悪くてもコツコツ続けるというのは一人ではやりきれないということも多いですね。もし家族など協力してくれる方がおられるなら、食事の管理をしてもらえるといいですね。一人暮らしの方は外部に協力者を作るのが望ましいです。信頼できる人に定期的に食事、睡眠、運動などについて報告できるといいですね。しかしそれも難しいことがあります。そんな時はカウンセラーなど専門家の力を借りるのも選択肢の一つになってきますね。落ち込みと聞くとずっとテンション落ちているというイメージがあるかもしれません。でも実際は違います。イライラはもちろん、不安もいっぱいあります。これらの感情は落ち込みといったテンションが下がるものとは逆で、興奮するもの、高ぶるものです。つまり落ち込みと高ぶりの混合状態になっていることが多いんですね。先ほどお伝えしたように落ち込みはスマホで言うところのバッテリー切れ、動ける状態ではありません。でもイライラや不安は猛烈にある、いても立ってもいられない辛い状態です。すると破れかぶれで動き回ってしまうことも多いんです。あるいは動かないまでもひどく自分を追い詰めてしまいがちです。まずは動かないことが最善ですが、精神的に自分を追い詰めることが減った方が自分自身が楽でいられますよね。動かず気持ちも安らかでいられたなら、体も心も休まります。それはひどい落ち込みから回復する上でとてもプラスになります。理屈的にはそうなんですけれども、心情的にはそうすることがとても難しい。それはイライラや不安など強い感情があるときです。これらを和らげていくことが大切です。これらの感情は意思だけで抑え込むことは難しいです。一時的にうまくいったように思えても後から大きな反動が来ます。コントロールしようとするのは逆効果ということですね。もともと落ち込みやすい人は感情を抑え込み頑張ってしまう方が多いんですね。イライラや不安はそういった時の代表的な感情です。これらを和らげるにはまずは感情と戦わないことです。気づいてもそのまま眺めていられるようになるといいですね。これは少し練習が必要です。今まで感情は抑え込むもの、頑張って克服するものという習慣でやってこられた方も多いと思います。こういった習慣を変えていくことが大切です。つまりすぐに大きな変化があるわけではありません。練習をして身につけることが大切です。 もちろん調子が最悪の時は取り組むことすら難しいでしょう。まずは気分が悪いままでもいいので、動かず体を休めるところからのスタートです。そうすると少しは余裕が戻ってきます。でもまだまだイライラや不安などの自分を高ぶらせる感情は出てくるでしょうね。この段階に入っていったら、まずは自分の感情への気づきを高めていくということが大切です。落ち込みやすい人はそもそも自分の感情に気づくことが苦手だったりします。イライラしているのに自覚できないということですね。ですから例えば周りの人からイライラしてるねと言われてもピンとこなかったりします。そしてイライラしてないと声を荒げることすらあります。でもこれはイライラですよね。大切なことは少しずつ気づけるようになること。気づいてただ眺めることができたなら感情は自然に落ち着いてきます。気づかずに放置すると感情は伸ばしのまま、また気づいても感情を押さえつけようとすると逆効果。感情に対して過剰に反応をせずただ眺めていられるように、そんな取り組みを少しずつ始めてみましょう。落ち込みが回復してくると眠れるようになり気持ちも楽になってきます。そんな時意識した方がいいことがあります。多くの人は待っていましたとばかりに動き始めるんです。今まで思うように動けず不本意な日々が続いていたので一気に遅れを取り戻したくなるんです。そんな時は怪我をした時のリハビリと同じように捉えられるといいと思います。怪我が回復し痛みがなくなってくる。体も思い通り動き始める。だからといっていきなり過激な運動をしたりはしないですよね。無理は禁物です。アスリートならこういう時期早く第一線に復帰したいと焦る気持ちはあったとしても、怪我が再発しないようと慎重になります。試合に出るとしてもいきなりフルタイムにはしません。短い時間の必要で試合の感覚をつかむだけにしたりします。徐々に出場時間伸ばし慣らしていくでしょうね。でも落ち込みからの回復だと一気に全力を出そうとする人が意外に多いんですね。メンタル的な不調は怪我のように目には見えません。だからどうしても軽く見られやすいんです。しかし落ち込みは繰り返すことが多いです。それはコンディションが回復したとしても落ち込みやすいという心の体質まで改善されたとは限らないからです。多くはコンディションの回復にとどまってしまいます。そしてつい無理をしたり追い込むという心の癖はそのままだったりします。すると少し調子が良くなっただけですぐに頑張ってしまいますんですね。当然すぐに調子は落ちます。回復しかけた時は焦る気持ちは理解できます。そんな時こそ無理をせず着実なペースで進めていくことが大切です。